社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年6月26日配信分の収録でございます。さて今回はですね、確定拠出年金についてお話をしたいと思います。まあ、前回最後で企業型 DC については来週っていう風にお話ししましたけれども、で企業型 DC についてもですね、私2回に分けたいんですよ。でこれなぜかというと、全然違う側面から説明化されるんですね、よく。でなんて言うんでしょうね、なんかすごくいい制度だよっていう話なんですよ。両方ともいい制度なんですよっていう話なんですけど、なんて言うんでしょう、良すぎてなんか怪しいみたいな、そんな感じになってしまっていて、なんかちょっと底はかたない怪しさを最近の企業型 DC の説明を聞いてると感じることがございまして、まあなんでかっていうと、多分その良いところだけをピックアップして話してるからだと思うんですよね。そうするとなんかこのちゃんと聞けばそんなに怪しい話じゃないんですけど、なんて言うんでしょう、投資とか、そういうような運用とか、なんか保険商品とか、なんかそういう儲かりますせ、得しますせ、みたいな話ばっかり、強調されていて、本来の確定拠出年金制度っていうものについて、結構スルーされちゃっているような、説明が多いように思うので、もう真っ二つに分けます。お得ですせっていう話は、後半、次回に全部回しますので、今回は本当に退職金制度としての、確定拠出年金制度っていうのがどういうもので、そもそもはどういうふうなプランなのかっていうような話をしたいというふうに思います。で、ですね、とにかくですね、401K って聞いたことありますよね。企業型 DC って聞いたことありますよね。さっきから何回も言ってますけど、確定拠出年金って聞いたことありますよね。これ3つ全部同じことなんですけれども、なんでこんななんか呼び方が3つもあるのか。日本語では確定拠出年金でいいんです。確定拠出年金というものなんですけれども、これ確定拠出年金をですね、英語で言うとですね、ちょっと Google 先生に発音してもらいましょうね。
Defined Contribution Pension Plan
っていう、そうなんです。で、これの頭文字を取って DC というふうに言われているんですね。ちなみに、頭文字というか DE と CO のところを取ってデコっていうところで、で、前にその I っていうね、自分っていうのを入れて、個人型確定拠出年金、要はイデコについては、前に I をつけて、イデコっていうのも、この DC の、この、頭文字から来ています。で、企業型 DC っていうのは、企業型のこの確定拠出年金っていうような意味ですね。で、401K っていう言い方もするじゃないですか。で、401K はなんで 401K っていうのかっていうと、これもアメリカらしいんですけど、アメリカの、内国歳入法401条らしいです。条項がですね、401らしいんですね。401らしいんですよ。なので、401K というふうに言われているみたいです。なので、日本の法律の401条にあるわけではございませんので、やっぱですね、日本人としては確定拠出年金というのを私としては推したいですけれども、まあ企業型 DC で今回統一しましょうかね。はい。ということで、今回は企業型 DC というのがそもそもどんなものなのかということを説明していきたいと思います。で、なんて言うんでしょうね。企業型 DC って、これなかなかいい制度なんですよね。まあそもそもがね。で、退職金っていうような話からいきますと、まあどういうものなのかっていうと、確定拠出年金。拠出年金なんですよ。で、会社が退職金の原資ですね。退職金の元になるお金っていうのを毎月いくら出すかっていうところを決める制度なんですよ。なので、何年働いたらいくらもらえるっていうのが、イメージする退職金制度だと思うんですけれども、そうではなくて、働いていたら、辞めた後、老後に受け取れるお金を、給与とは別に積み立ててあげるよっていう制度なんですね。 なので、確定拠出年金用の口座っていうのを従業員一人一人に、まあ、持ってもらって、そこに会社が毎月いくらか振り込むっていうのが、この確定拠出年金っていうものの、その、制度の、ね、まあ、やり方ということになります。で、この口座にですね、振り込まれたお金っていうのは、会社からもう出ておりまして、従業員の方々にまあ振り込んでるわけですね。で、その振り込まれたお金っていうのは、これ従業員さんが自由にできるんですけど、残念ながら引き出しはできないんですよ。要は、貯金みたいな感じで、老後のための貯金みたいな感じで、確定拠出年金用の口座に会社が毎月いくばくか振り込んでくれるというような感じなんですね。で、その、確定拠出年金用の口座に振り込まれたお金に対しては、本人が、従業員本人が、どっかに、まあ、投資したするなり、運用するなりっていうのもしてもいいし、まあ、ほっといてもいいというようなものになっております。で、まあ、正直ね、そのまま定期預金とかにしとくこともできるんですよ。なんですけど、まあ、一応運用するのが一応趣旨ということになっているので、まあ、運用しないともったいないということになりますので、会社が、まあ、将来的に、受け取るためのお金に対して、まあ、貯金というか、なんでしょう、老後のための資金を、毎月給与とは別にくれるっていうのが、確定拠出年金っていうものの、まあ、わかりやすく言うとそんな制度なんですね。で、老後のための資金なので、これ60歳まで、まあ、原則60歳まで引き出すことはできないんですよ。だから、会社を辞めたらすぐもらえる退職金っていうのよりは、なんて言うんでしょうね、老後の資産のための会社の福利厚生みたいな言い方の方がなんかしっくりくるかもしれないなというふうに私は思います。なんか退職金って言うとね、会社3年勤めたらいくらもらえるとか、会社40年勤めたらなんか何千万もらえるとか、そういうようなイメージがありますけれども、まあ確定拠出年金っていうのは、月々もう本人に渡しちゃって、本人が老後のためにそれを取っとかなきゃいけないという、そういうようなものなんですね。で、この制度を導入するためには、じゃあどうしなきゃいけないのかっていうと、まあ、誰にいくらかけるのかっていう制度設計をまずしなきゃいけないんですよ。で、確定拠出年金に限らず、退職金っていうのは別に法律で出さなきゃいけないって決まってるわけではありませんから、会社が自由に設計することができるんですね。で、通常の退職金だと、何年働いたらいくら出しますよとか、まあ何ヶ月働いたら、何ヶ月分かけるいくらとか、あと役職上がったらいくらとか、なんでしょうね、最後の給与の基本給に係数かけるとか、まあそういう会社ごとにいろいろな考え方がありまして、まあ、それに従って決めるんですけれども、まあ、同じように確定拠出年金も、会社がまず制度を作るんですね。で、その制度が他の退職金と違うところは、何年勤めたらいくらもらえるかっていうのを制度設計するんじゃなくて、毎月どんな人にはいくら出すのかっていうのを作るんですよ。で、これは会社が本当自由に設計していいんですね。なので、全員一律月5000円出しますよっていうのでも全然いいですし、まあ、5万円出しますよっていうのでも全然いいんです。もう全員一律5000円ですとか5万円ですとかでも別にいいですし、何年いたらいくらになりますよっていうふうに段階に分けてもいいですし、あと役職によってね、掛け金変えてあげたりとか、まあ、勤続年数によって増額したりとか、まあ、なので会社がどんな人に活躍してもらいたいなというか、まあ、どんな人にを優遇したいかみたいなところはここである程度決められるというところなんですね。ただまあさっきも言ったようにこれ会社が決められるのがあくまでも月々の拠出金額なんですよ。会社が月々誰にいくら出すのか、まあ、変な話給与みたいなもんですね。こういう人には、いくら出すよっていうふうに決めるというのがここのポイントなので、最終的にもらえる退職金の金額ではないんですよ。で、退職金の金額っていうのはそのもらった、この原資に対して、まあそのまま受け取ってもいいんですけど、60歳になるまでほっといてね、まあ運用して増やすとか、そういうようなこともできるよということになります。で、これ重要なポイントがもう一個あって、これ誰に渡すかっていうのを自由に決められるって言いましたけれども、基本的には厚生年金に加入している従業員全員対象にしなきゃいけないという点があります。だから、正社員だけ対象とかっていうことが、まあ、 基本的にできないんですよ。なので、パートさんも、一律全員一緒に入れるみたいな。その人の働きっぷりによって、掛け金を変えることはできますけれども、でも、パートだからなしとか、そういうことはできないっていうところも、一つポイントかなとは思います。で、この拠出金の金額なんですけれども、法律的には、月3000円から5万5000円の間っていうので、自由に設計できるようになってます。確定拠出年金以外にも、いろんなものがあって、他の制度と併用するにはちょっとこの金額じゃなかったりとかするんですけれども、基本的に確定拠出年金だけって考えると、3000円から5万5000円の間で、会社が自由に決められるということになっております。で、なので会社によってどういう人にかけたいなっていうところは自由に設計ができるというところですね。で、それからこれ重要なのが、投資教育。で、投資教育って言うとさ、なんかちょっと怪しいと思う従業員の方が絶対出てくると思うんですよ。投資って言っただけでアレルギー反応が出る人って絶対いるんで、投資とか運用とか。なので、これ問題なんですけど、投資教育って言うんじゃなくて、この退職金制度の周知徹底を他の、退職金制度よりは、もっと丁寧にやらないと、まずい制度だなっていうところは確かなんですね。なぜかというと、何年勤めたらいくら出しますよっていうふうに会社が勝手に計算するわけじゃなくて、本人がどうするかって決める制度なので、だからこういうような退職金制度がありますよ、あなたはいくら退職金の原資を今会社から毎月このぐらいもらってますよ、だからどうしますかっていうところは、本人にあなたそこ考えるとこですからねって言ってあげないと、退職金制度あるって聞いたんだけど、よくわかんないからほっといたらよくわからないな、みたいな、そういうことになってしまう可能性も、あるということなんですね。でも定期預金にしておくっていうようなこともできるようになっているので、大体できるようになっているので、どうしても投資やりたくないみたいな、そういう場合には、返さなくていいから定期預金にしといてくださいねって言ってあげるっていうのも一つありかなというふうには思います。なんかよくわかんないしけど、なんかやってるらしいなみたいな状況っていうのはもったいないですし、会社がせっかくね、お金出してやってあげてるわけですので、それをちゃんと福利厚生として使えるように、周知と、あとこういうもんですよっていう、教育みたいなのは、他の退職金制度に比べてちゃんとやらないといけないかなというふうには思います。新しく入社した人にもやらなきゃいけないですし、あと退職する人もですね、この制度って退職したらもらえるものじゃないので、自分の口座に入ってるものになるので、退職したらこういう手続きしてくださいねって本人に伝えておかなきゃいけないんですよ。だから退職の人にも説明が必要になります。それから毎年この制度あるよ、ちゃんとやってる、覚えてる、みんな運用してるっていうのを思い出していただくためにもですね、定期的なフォローというか、フォローも必要かなというところですね。で、この起業家の DC って、今お話ししたように、ちょっとややこしいっちゃややこしいと私は思うんですよ。自分の生活というか、自分の老後の資金っていうのを結構主体的に考えている人だったら、やってもらったらすごくありがたいじゃないですか。給与の他に老後の資金のために会社がね、いくばくかかけてくれてるっていう状況なわけですから、これは嬉しいと思うんですけど、ただこれ、自分でやらなきゃいけないんですよね。だから従業員の皆さんが自分で関わってもらったお金をどうするかを今から考えなきゃいけないっていうのが特徴なんですよ。で、それがメリットでもあり、ややこしさというデメリットにもなってしまってる部分なのかなと思うんですよね。で、みんな多かれ少なかれ老後どうしようかな、お金足りるかなっていうのは、ふんわり漠然とした不安はみんな抱えてると思うんですよ。で、それが結局貯金しようかなとか、あと投資やってみようかなとか、NISA とかイデコとかっていうのがいっぱいありますから、そういうところに、ちょっとやってみたりとか、あと保険で何か少し貯めとくみたいなのとかだったりするわけですよね。で、その中の一つとして、で、会社の福利厚生みたいな感じのイメージで捉えると、わかりやすいかなというふうに思います。で、こういうものなので、従業員の方々にですね、なんて言うんでしょう、会社に強く、帰属してもらいたいというよりは、一人一人に自分の人生にまっすぐ向き合ってもらいたいっていうふうに考えてる会社に向いてるんじゃないかなと私は思うんですよね。なんかよく聞くんですけど、社員に自律的にちゃんと働いてほしいとか、自分で考えて動いてほしいっていうような話とか、仕事も主体的に関わってほしいとか、そういうふうに思う のであれば、企業型 DC っていうのは、その会社の考え方にもよくマッチしてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、会社は自分で考えてもらうために、こういう制度が、うちはこういう趣旨で取り入れてますよと。で、こういうふうになってますから、しっかりと教育というか、まあ、研修とかちゃんと行って、従業員の人たちが一人一人が自分の資金について考えるというのも、まあ、これ、会社の、なんでしょう、会社の研修ですけれども、自分のためですよね。まあ、なのでその研修もある意味福利厚生の一環として考えるみたいなところにもなるかもしれませんが、まあ、これをやった結果、まあ、将来的には自分は、60歳過ぎて、このくらいお金必要だよな、みたいなのを考えたりとか、あと、それに対しての漠然とした不安みたいなのを、消していけるっていうことがわかるっていうのは、会社が提供できる一つの価値ではないかなというふうには思います。まあ、会社がですね、皆さんの人生そのものを応援しているんだよっていうふうにアピールする一つの制度かなというふうに思っております。で、これ導入するときじゃあどうするのかって言いますと、基本的にはですね、金融機関が導入プランを持ってるんですね。なので銀行に相談しに行くっていうのが入り口なんですよ。なんですけど、実はですね、まとまった人数がいないとですね、受けてもらえないケースが多いっていうらしいんですね。で、中小企業向けにもう本当社長一人からでも入れますよみたいにやってるのって結構少なくて、まあ、最近SBI さんがすごいやってて、で、社会保険労務士とか税理士さんとか FP さんとか、そういう中にですね、企業型 DC を取り扱って、まあ、SBI のプランを入れていくみたいなことが非常に今多くなってるんですよ。なので、まあ、聞いたことあるかもしれないなとは思うんですけれども、まあ、ちなみにですね、うちの事務所でも取り扱っておりますので、まあ、導入支援を行っておりますので、ご興味があればお気軽にご連絡いただければなと思います。今回は企業型 DC というものを真正面からこういう制度ですよというのをできるだけ正道で説明してみました。まあ、次回は少し斜めからですね、お話をしていきたいなというふうに思います。なんかいろんな使い方ができるんですよね。で、いろんな使い方ができるから、いろんなプランを、こういうふうにするといいですよ、みたいなのが出ているので、そのいろんな使い方みたいな実例を次回はお話ししたいなと思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しておりますので、あくまで考え方の一例として何かヒントになれば幸いでございます。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。退職金の相談もお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。